ようこそ聞く技術のクロスモードリーディングへ。せっかくこのプログラムを聞いていただくのですから、あなたの自己投資に目に見えるリターンがあるように工夫していきたいと思います。
ここでは MBA 講師の竹之内と生徒の中島悠悠が皆さんに聞く技術についてご紹介していきますよ。
改めまして、こんにちは、悠悠です。私も皆さんと一緒に勉強していきます。よろしくお願いします。この聞く技術のクロスモードリーディングでは、3つの異なるモードの聞く技術を順番に解説していきます。そういえば、話し方やプレゼンテーションの本や教室はあっても、聞き方の本や教室はあまり聞いたり見たりしたことはありませんね。
ゆいゆは最近、誰かに自分の話を本当に聞いてもらったという経験がどれだけありますか？考えてみると案外思い当たらないのではないでしょうか。実は本当に人の話を聞ける人はそれほど多くはいません。話の上手下手ははっきりわかりますが、聞くことの上手下手はわかりにくいのです。実はコミュニケーションをうまく取るためにも聞く技術は大切なんですよ。
へえ。では聞き上手な人ってどんな人のことですか？
概して言えば、うなずき上手で相槌上手かな。でも表面的な形にポイントがあるわけじゃないんですよね。聞き上手のコツは目に見えないところにあるから、こんな人が聞き上手とは一言では言えないですね。
そういえば2008年度のビジネスコミュニケーション白書を見ても、上司と部下のコミュニケーション不足が急増している実態が明らかになったそうです。
あれ、ゆうゆうツッコミが鋭いね。そうですね、ビジネスマンの悩みに、上司が話を聞いてくれない、自分の話を理解してくれない、こんなものがあるんです。
つまり企業の管理職は得てして聞き下手な方が多いということですね。
そうです。一昨年と不祥事が相次いで発覚したのですが、原因の一端に上司と部下のコミュニケーション不足が指摘されています。これも聞き下手な管理職ということの証明かもしれません。結果的にお互いに、言ったじゃないか、聞いてんのか、なんてどぎつい会話が起きたりするのは、音は聞いているが意味は完全には聞いていないということですよね。以心伝心で確実に伝わる人同士なら別ですが、長年連れ添った夫婦でさえ心が伝わらずに離婚するのが当たり前の時代です。インターネットやメールが普及したことで、フェイストゥフェイスでのリアルなコミュニケーション不足が問題になっています。それだけ現実の会話においては、お互いの認識や意図の食い違いがしばしば起こるようになっているわけです。現場での人間関係が悪化している実態を描いた不機嫌な職場という本がベストセラーになったのも裏付けるわけですよね。
こんな状況ではますます相手の発言の意味を心して聞くことが重要になりますね。ある意味では積極的に相手の意図を汲み取るアクティブに聞く技術が重要だとも言えますね。
人の言うことが聞けない人は怒涛に迷い、聞く技術に長けた人はますます成功する、聞く技術が重要な時代になったのです。このプログラムでは3つの聞く技術を紹介してみます。ゆうゆう、ご紹介してみてください。
はい。人の心を聞く技術と、コミュニケーションの聞く技術と、最後にチームマネジメントの聞く技術です。
はい、ありがとう。
ところで、この人の心を聞く技術って何ですか？
はい。ではまず最初に、人の心を聞く技術を簡単に説明しましょう。これは絶妙な聞き方の技術という本で具体的に紹介されました。著者は宇津出雅美さんで、飛鳥出版社から2006年に出版されました。人の心を聞く技術は、あなたと会話している相手の心を聞き出すテクニックを具体的に教えてくれます。結果的に相手の本音が短時間でつかめて理解が深まり、信頼関係を築くことができるのです。さらにその方法も具体的に紹介してみましょう。全部で6ステップあるのですが、1、意識の矢印を向ける。2、事柄より人にフォーカス。3、話を見る、聞く、感じる。4、言葉の奥の体験。5、言葉の奥の可能性。6番目が自由と選択肢を与えるです。実はこの本で教えてくれる 人の心を聞く技術という視点は NLP、神経言語プログラミングやコーチングの理論や技術が活用されています。ポイントは個人の心を聞くというところにあります。会話の相手をターゲットに聞く技術を教えてくれています。相手に興味を持つ、会話の相手にフォーカスするという意味で、特にニューロロジカルレベルで捉え、個人の環境、行動、能力、信念と価値観、アイデンティティ、スピリチュアルという6つのレベルで相手を捉えることを想定しています。この点については詳しくは後ほど触れますよ。
そうすると聞く技術はもともと一人対一人だけを想定しているのですか？
グループカウンセリングなども増えていますが、コーチングなどの世界ではまだまだ1対1がメジャーでも、大勢の人たちがコミュニケーションを取る会議、打ち合わせなどやパーティー、果てはテレビ、ラジオなどにおけるインタビュー番組やお笑い番組などにおける聞き間違いを防止したり、笑いどころを外さない、場の空気を読み取るといった、こんなコミュニケーションの聞く技術という第2の視点もあります。この視点は、話が上手い人はやっている、危機管理、梶原茂さんの著書からいただきました。徳間書店から出版されています。
チームマネジメントの聞く技術というものもありましたけど。
そうです。3番目の聞く技術の視点ですよね。よく、ほうれん草が大切と言われますが、言いたいことが言える場がない、本当の問題を突き詰めて議論する場がない、チームを活性化するリーダーがいない、部門間がコミュニケーションが下手になっているなど、最近の企業ではかつての日本企業のお家芸と言われたことが下手になったと指摘されています。これに対し、質問会議という手法を使いながらチーム活性化の場を創造し、チームをマネジメントする方法を提供しているのが、チーム脳にスイッチを入れる質問会議という清宮文雄さんの著書があります。これは PHP 研究所から出版されました。
質問会議ですか？
質問会議では、上司が一方的に伝える会議や、一部のメンバーが意見を言いっぱなしにする、あるいは独演会のような会議を否定し、すべて質問という、ある種の聞く技術を駆使したお互いに言い分を傾聴する、そして共感できる部分と違和感のある部分も明確に分離しながら、深く共感できるまで話し合うことのノウハウを教えてくれています。結果的に、あなたの問題や私の問題という捉え方が、私たちの問題へと進化します。
今、質問会議というチームマネジメントの聞く技術の概略を説明していただきましたが、もう少しポイントを絞って詳しく説明していただけませんか？
質問会議はアクションラーニングをエンジンとした組織の課題解決プロセスであり、個人も集団も成長する仕組みです。文字通り会議の運営を質問中心に行う方法なのですが、単に意見を言い合うのではなく、質問とその質問に対する答えだけで会議を運営するやり方です。
アクションラーニングって何ですか？
グループで現実の問題に対処し、その解決策をみんなで考え実行していく途中で、グループみんなの学習する力を養成するチーム学習法です。つまり、質問会議はチームとしての思考のスイッチを入れ、一人一人が考えているより複数の脳みそで考えているので、考えも深く迅速に検討することが可能になります。したがって、議題になっている問題点は本質的な問題解決が議論され、参加者の認識も変わっていきます。これを実行に移す過程で、振り返り反省しながら問題解決力を高めていくアプローチです。
ところで、聞く技術と質問会議はどんな関係があるのですか？
質問するという聞くスタイルは、参加者に考えて話すことを強制し、やたらと話したり主張する会議から聞く会議へとスタイルの変更を強制します。かつて日本企業にはチーム力がアップする場を作る仕組みが働いていました。しかし、最近ではその仕組みが効かなくなってきています。極端な成果主義やメール中心のコミュニケーションが、本当にそうだよねといった心底からの共感というものを奪い取ってきたように思います。
確かに人はコミュニケーションするときに相手に深く共感できるかを気にしますね。もし相手に共感できれば安心して本音を出せますし、結果的にたくさんの情報のやり取りができるようになりますよね。
普通、日頃から情報交換してお互いにオープンで信頼している相手でなければ共感することは難しいと思います。質問会議という相手の話を促し聞くということに集中する場は、まさに上質なコミュニケーションの場を想像することになります。かつての QC サークルや現場改善活動は停滞してきているので、聞く技術を駆使した会議運営がそれに代わる効果を上げるということでしょう。さて、一通り人の心を聞く技術とコミュニケーションの聞く技術と、3つ目にチームマネジメントの聞く技術の概要をお伝えしました。ここからは一つずつ説明していきますね。まずは人の心を聞く技術について詳しくお話ししていくことにしましょう。
これ興味津々ですね。早く教えてください。
はい、では早速始めましょう。